高山俊吉気分青信号。こんにちは。刑事事件の全体的な状況が今どうなっているのかということを今日はお話をしたいと思います。裁判員裁判というのは重大な刑事事件、人の生命に関わるような重大な刑事事件を基本にしていますが、それはピラミッドで言えば一番てっぺんのところにあるというんでしょうか、最も悪質極悪の刑事事件を取り上げるということで、その規定にはたくさんの通常事件があります。刑法犯全体の 3% ぐらい、100分の3ぐらいにしか当たらない、それが裁判員裁判の対象だというふうにも言われますが、さてその全体像を今日は考えてみようと、こういうことです。で、刑法犯の検挙者が戦後最少になったと。刑法犯罪で警察に捕まえられるものが戦後最も少ない数字を示したということを、法務省が11月中旬に犯罪白書という毎年発表する公式統計書の中で明らかにしました。その中の分析をこれから話をしますけれども、白書の中で強調されていますのは、65歳以上の高齢者が占める割合は過去最高を更新したと、こういうことです。つまり全体としては非常に少なくなってきている。で、しかしながらその中で占める高齢者の割合はずっと大きくなってきていると。で、高齢者の刑法犯の犯罪件数そのものは絶対値といいますかね、絶対数も増えてますが、総数が激減してます関係で、比率的には非常に増えているということになっています。交通事故も含めて、計算します。今交通事故は刑法犯ではなくなって、つい最近刑法犯ではなくなって別にそれだけを決める単独法が出来上がっていますが、統計的に言いますと刑法犯であった時期がつい最近までありますので、そういう言い方をしますと、交通事故を含む刑法犯全体の認知件数、捜査当局が把握した件数というのは、この間一番多かったのは今から13年前の2002年でした。で、この時がピークでした。で、そこからどんどんどんどん減ってきています。で、実は全体の減少傾向以上に裁判員裁判の対象事件の減少傾向がさらに減っているということが実はあるのですが、今日はそのことは大きなテーマではありませんが、そういう減少傾向が現に進んでいます。で、一般の刑法犯罪の認知件数というのは年間で120万件ぐらいで、捕まった人数というのは25万人ぐらい、随分少ないなとこう思われるかもしれません。で、その理由は窃盗ですね。窃盗が非常に犯人が捕まりにくい、空き巣狙いなどの犯人が捕まりにくいんですね。その一般刑法犯の中で窃盗が大半を占めている関係で、そういう数字が出てきてしまうんですけれども、検挙された件数というのは全体の4分の1を割る。それがずっとずっと毎年人数減ってくるという状態になっているということでありますけれども、先ほどお話をしたように全体の高齢化社会の中で65歳以上の高齢者による犯罪はこれは増えた。この20年間のスパンで考えてみましょう。1995年から今日までを見ますと、一般刑法犯の検挙人数というのは約4倍に増えています。4 4倍です。で、高齢者の人口はこの20年間に約2倍の増加です。ということは、比率的には高齢者の人口増は確かにあるのだけれども、そのさらに2倍の割合で増えていると、こういうことになります。検挙人数の増え方が人口増の増え方をさらに上回っているということですね。まあ、全体に占める高齢者の犯罪の比率というのは年々高まっている。昨年2014年のデータで見ますと、過去最高の 18.8%、 つまり2割弱になったということになります。刑法犯罪、一般刑法犯罪の5人に1人弱が高齢者である、高齢者によるものであるということになります。で、犯罪の内容は何が多いのかというのを見ますと、やはり窃盗が非常に多いんですね。7割を超えます。で、これも20年前と比較すると4倍の増加という、約4倍に増加しているということになります。多くは万引きです。まあ、そういうような状況で、この窃盗以外の犯罪も、まあ、当然増えているのですけれども、暴行とか傷害とか、あるいは凶悪犯罪ということになれば、殺人だの強盗だのというものも増えているという状況にあります。まあ、社会が、高齢者が凶暴化していると、こういうふうに見てしまうのは、これは一つ、まあ、乱暴な直結議論だという気もしますけれども、やはり高齢化社会というのがどこかに一つの問題要素をはらんでいる、もっと分析をしないといけない、社会政策や刑事政策の中でも高齢者が今置かれている社会環境の丁寧な分析をしていかなければいけないという問題はやはりあるのだろうと私は思いますね。実際に話が先へ進んだことを申しますと、刑事事件で判決が出て刑務所に入るということになる。その刑務所というのは今大変な高齢化であります。刑務所にいる人たちというのは多く老人です。さらには病気を持った老人です。さまざまな病気を持った老人が非常に多いという状態があります。で、刑務所を出て、そしてその人たちがまともに更生した生活ができる社会的な環境があるかということになると、それも非常に厳しい状況があります。そういう状況がこの刑法犯の検挙者が戦後最少になったというところの中で、一つ特徴として浮き彫りになってきた、次第にはっきりしてきた高齢者の犯罪傾向ということが問題になります。で、たまたまその状況背景に最近起きた事件をご紹介しましょう。これ11月の下旬ですが、兵庫県尼崎の交番で包丁万引きしたと言って自首してきた男を、警察はそれを自首の男の自首事件の処理がよくわからないし面倒だと思ったので返してしまったということで、それが後に判明して、そういう処置をした警察の担当者が処分を受けるということになったという報道がありましたね。包丁を万引きしたと言ってきた人は65歳ということですので、先ほど私がお話をした高齢者にあたります。万引き事件です。典型的な高齢者の多数犯罪の事例でした。で、この事件はどうして発覚をしたのかというと、面倒くさいということで、これを扱った警部補が、警部補なので驚きますけれども、警部補が部下を指導して、これはもう警察が処理をするのやめようと言った。部下たちは警部補がそういうものだから仕方がないと思って従ったと。それでこの万引きをしたという、その男にその包丁を持たせたまま犯行を犯したというところの近くまで警察の車で連れて行って、そこで 万引きした現場に返しに行かせたと、こういう話でした。でこの男はその後また犯罪を犯して、それで捕まって、でその時に別の警察がいろいろ事情を聞いていったら、自首をしたのにそれを犯罪として取り上げてくれなくて、放置されたということを喋ったのでバレたと、こういう話でした。でこの男は何なんだということになりますけれど、実は留置場に行って留置場で生活をしたかったと、留置場で食事を取れるような生活をしたかったので犯罪を犯し繰り返して捕まってみたかった、捕まえてもらいたかったと、こういう男だったという話です。この事件なども先ほどの統計数字の中に出てくるリアルな現場の実態を示していると思います。高齢者の犯罪傾向の中に潜む病理、そしてまたそれに対応する警察の病理、さまざまなことを告発し、また私たちに考えさせ、この状況をどうするのだというふうに問いかける事件になっているというふうに思います。きっかけは異様異例な警察の面倒な処理はやりたくないということに発する話でありましたけれども、この刑法犯の検挙者が少なくなったとか高齢者が多くなったとかいうことを数字だけで見るのではなくて、そこにある現実というものを私たちも目を凝らして見ていくという中から問題考えていく必要があるのではないか、こういう気がいたしました。今日はここまでにしましょう。